世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
皆さんこんにちは。現地から直送世界発信旅人に聞こう、お届けするのはみつるです。前回ブラジルに滞在していたんですが、その後ベネズエラにやってきました。ベネズエラというと日本の人たちはどんな印象を受けるのか、旅人からするとあるアクティビティがある場所として知られてるんですけど、今回はそのアクティビティをもうすでに済ませてきた2人のカップルの旅行者さんにお会いしたので、その2人をお招きしてベネズエラのいろいろなことと2人の旅についていろいろお伺いしていきたいと思います。それでは夏希さんと真由美さんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ベネズエラ入って2人はもうどれくらいですかね。
1ヶ月前ぐらいか。
1ヶ月前ぐらい
ぐらいですね、入ったのは、はい、
ベネズエラには今回の南米旅行の旅ではもともと来る予定でいらっしゃったんですか。
いや全くなかったですね。
あ、そうなんですか。
はい、まずベネズエラという存在を知らなかったですね。
はいはい、実はほとんど僕も一緒ですね。響き的に、まあ、聞いたことある国の名前ですけど、
はい、
僕はやっぱニュースとか見てて、そのチャベス大統領っていうのがベネズエラでちょっと反米的な政策をしてるみたいなのをニュースで聞いたことがあったぐらいで、まあ、政治的にあんまり安定してないというか、
はい、
まあ、本当にニュースで聞きかじったぐらいの知識しかなくって、
はい、
まあ、南米大陸どの辺にあるとか、まあ、どんな特産品があるとか本当知らなかったんですよね。
はいはい、
僕も
一
緒ですか、
はい、
偶然来ることになって。
本当偶然ですね。
そうですね、
はい、
もうその先ほど僕が言ったのアクティビティを2人は終えてきたということなんですけど、
はい、
まあ、旅行者でこの辺を旅してるとベネズエラである山が有名な、
はい、
あるということで、
はい、
その山についていろいろお伺いしていきたいんですけど、
はい、
実はその山から帰ってきたばかりということで。
そうですね、
お二人は。
はい、
はい、
ズバリその山の名前は何ていう名前でしょうか。
どうぞ。
ロライマです。
ロライマ、
はい、
なんか聞いたことはありますね。やっぱり僕が旅行してるからっていうのもありますけど、
はい、
このロライマ山っていうのがなんかモチーフになったなんか作品とかそういうのってなんかあったりするんですかね。
歩き方に書いてあるんですけど、
ガイドブックで、
はいはい、これによるとね、
うん、
コナン・ドイルの小説の失われた世界、
はいはい、失われた世界、なんか聞いたことありますね、は
い、っていうのが、
はい、
モデルとしてるみたいですね、
は
い、
あ、そうなんですか、はい、ちなみに内容としてはどんな小説の内容なんですかね。
これね、はい、読んだことないんですよ。
あ、
あります、みつるさん。
僕も全くないんですけど。
この名前は聞いたことあるんですけどね。
そうですね、コナンドイルだったり失われた世界っていう、
うん、実際読んだことないですし、
ね、
この山の知識もなかったんで、
はい
はい、本当にゼロの状態で行ってきたんですけど。
トレッキングができる山ということで。
そうですね。
あ、っていうのはもうそれは何泊ぐらいのトレッキング、日帰りとかで行ける場所ではないですか。
いや、これはね、無理ですね。
あ、そうですか。
僕たちは、
はい、
5泊6日で。
5泊6日ですか、
はい、行ってきたんですけど、
はい、
やっぱそれぐらいかかりますね。
5泊6日っていうのは、はい、全部テントで泊まったりとか。
そうですね。
そうですか。
はい。
そう、ご飯とか、そういうのは、全部自分たちである程度準備したりするんですか。
いや、これね、僕たち、ツアーに参加したんで。
あ、そうなんですか。
はい、一応、寝袋とかマットとかは、自分たちで、
はい、
バックパックに入れて持ってくんですけど、
はいはい、
まあ、テントとか食料は、ポーターさんが全部持ってくれるんで。
あ、そうですか。
はい、そういうのは全部、やってもらいましたね。
へぇ。5泊6日っていうと、お二人はそういう、トレッキングとかキャンプとか、もう、今回の旅行、もしくは前回の旅行とかで結構 、はい、やられてる方なんですか。
私は初めてです。
初めて、
人生で
初めての
登山です。
初めての、
はい、
登山でいきなり5泊6日、
はい、
キャンプも、
はい、
そうですか。
キャンプは小学校以来
です。あ、小学校以来そうですよね、はい、こういうトレッキングとかこういうアクティビティって旅行に出てきてなんか意外と安くできるだったり、うん、ここに行ったらこれをやるのがメジャーになってるみたいに聞くと、でも私そんな、ね、2000メートル3000メートルとか登ったことないしとか不安な人も、はい、じゃあ一緒に行くから大丈夫だよとか言われるとじゃあやってみようかなとかね。
そうなんですよ ね、まあ、せっかく来たなら、はいねね、参加してみようかなって、はいはいはいはい、やっぱり思いますよね。
そうですよね、はい、でも心配じゃなかったですか、まゆみさん。
私はね、前日の夜、はい、みんなについていけるかっていうのがすごい不安で、
あ、そうですか、
どうしようどうしようって言ってますよ、夜
は。はいはいはいはい、
なんで置いていかれたらどうしようって言って、
そのだって失われた世界っていう小説でね言われてるってことは特別なその地形というか、はい、なんか変わった山なんですか。なんか特別登るのが険しい山だったり、うん、標高がすごく高いとこだったり。
標高はね、これそんなに高くなくて、大体2700ぐらいですかね。
あ、そうですか。じゃあ富士山とかと比べても全然高くはないですね。
はい。ただなんか普通山ってこう、何ですか、はい、先がとんがってこう、はいはいはい、なりになってるんですけど。
はいはい。台形型というか。
はい。このロライマはほんとこう、はい、ドンと突き出て、はいはい、上がね、平らになってるんですよ。
それテーブルマウンテンって呼ばれるやつですかね。
あ、そうですね。
あ、はいはいはい。もう頂上が真っ平らで、
平らで、はい、って言っても実際自分たちで歩くと、はいはい、かなり岩ゴツゴツで、
ああでも下の方から見ると、
はい、平らになってて、
そのあれですね、プリンをあのお皿に出して、
あ、そんな感じですね、
台形型にその上の部分が下の部分と同じぐらいの面積みたいな、
はいはいはい、はい、
あ、そうなんですか。
なんかこのプリンの巨大版みたいな、
そうですよね。テーブルマウンテンっていうんですね。
はい。
5泊6日が 2700m っていうと日本の富士山で考えると、はい、3700m ぐらいあるのに、はい、の5泊もかかんないですよね。
これでもね、スタート地点がちょっとね、はい、手前なんですよ。
あ、そうなんですか。
多分まだこの国があれだと思うんですけど、はい、そんなになんか観光に近い入れてないような感じするね。
はいはいはい。
なんかやっぱ道が山の方まで行ってないんで、結構悪路をジープで走って、はいはい、で手前の村で降りて、はい、でそこからスタートするんで、実際山に登り始めるのは2日目からで、それまではとりあえずこの山に向かって歩くっていう、
ね、まあ肩慣らし的な、
はい、
あ、そうなんですね。今回その一緒に登ったのは夏希さんと真由美さんと、ここは何人ぐらいで行かれたんですか。
ね、トータルで19人ですね、
はい、そんなに。
はい、まあ、半分日本人ですけど、
たまたま日本人が
いました。たまたまちょうどね、はい、重なった、
たまたまですよね。今この時期が特別日本人が多く訪れる季節とかでもないですよね。
ないですね。ちょうどね、団体のね、なんかグループというか、はい、がちょうど来て、
なんかブラジルから来た日本人、
そうですそうです、
みたいな感じで、で夏希さんたちはブラジル側からじゃなくてこれからブラジルに向かうっていう形で、
そうですね、僕たちはねコロンビアの方から来たんですよ。
コロンビアから、
はい、
そうなんですね。
見る感じだとやっぱりブラジルから来る方が比較的多いような気がしますね。
その地図でいうと、このロライマがある町が、今僕たちここにいるのがベネズエラのサンタエレナという町なんですよね。
そうですね、
サンタエレナなんとかって名前がついてましたね。
そう、じゃ あの歩き方情報
で歩き方情報によると、はい、サンタエレナデワイデン
なんか名前長いですよね。まあ、みんなでもサンタエレナっていうふうに呼んで、うん、はい、ここがちょうどブラジルとベネズエラとあとガイアナですかね。
そうですね、
ギアナ三国のガイアナの3つ の、 あのクロスポイントみたいな感じになってて、でも一応ベネズエラ側から登るのが
まあ一般的な感じですかね。
メジャーな感じで登られてるらしいですね、はい、うん。で5泊6日をどんな感じのスケジュールでこれ登られるんですか。
ね、
はい、1泊目はまずいきなり斜面を登るじゃなくて肩慣らしていく。
そうですね、はい、初日がだいたい12キロだったかな。12キロ
で、まあ、時間で言うと
でも4時間ぐらい、
4時間ぐらい、
うん、
ただやっぱ人によって違って、はい、結構最初僕あのグループでこう列になって歩くと思ったんですけど、はいはい、結構道が一本道なんで、
あ、はいはい、
なんかもう早い人は先に歩いていっちゃうし、うん、ゆっくりな人は結構後ろの方、はいはい、ゆっくり来る感じで、でも大体4時間ぐらい歩いて、うん、まあ、初日のベースキャンプに着くっていう感じですね、
は
い、
そうなんですね、うん、それ持ってく荷物とかは、はい、食料とかテントとかも自分で運んだりするんですか。
それはね、あのポーターさんですね。
ポーターさんが、はい、自分たちで節約して持ってきたい場合はポーターさんに頼めばポーターさんがやってくれるけど、自分たちで運ぶオプションのやり方とかもあるんですかね、はい、
そうですね、はい、
まあ、でもやっちゃってもらった方が多分楽でしょうね。
はい、あとツアー組むときにテントとか、はい、まあ、マットとか寝袋をやっぱり自分で持ってくるとある程度割引もしてもらえますし、なるほど、まあ、そういうのをもうツアーでお願いすれば、はい、ちょっとまあ割高というか、まあ、大体それが通常料金ですけど、はいはい、自分で持ってると安くしてもらえるっていう、
じゃあある程度そのジャンパーだったり、はい、防水のものだったりちょっと歩ける完全なトレッキングシューズとかじゃないとやっぱり登れない感じですかね。スニーカーとかだとどうですかね。スニーカーで登ってる人が全然いないですかね。
あ、スニーカーで乗ってそう多かったです、
ね、あ、そうですか、はい、じゃあそんなに特別な準備いらないですね。
これでもね、はい、準備ね多分してった方が僕は、うん、いいんじゃないかと思いますね。実際その初日とかね2日目とか、そういう平坦な道歩くのは全然、はい、こうなんていうんですかね、スニーカーとかスポーツシューズみたいなのあれば
そうですよね、
問題なく行ける感じでしたけど、はい、やっぱ上に上がるとあゴツゴツしたりとか、
ま、雨とか降ってきちゃうと、
そうですね、
滑りやすい靴とかだったら、
僕たちはもう本当に下山の時土砂降りだったんで、もうそのべっちゃべちゃの中を、
はいはいはい、
で人によっては結構ねぬかるみに足を取られながら靴が脱げたり
そういうミスは怖いですよね、はい、
そんなんも結構あったんで、
それはちょっと準備不足っていうか、靴もあんまりしょぼすぎるのだとそういうことも起きちゃったりとか、
結構大変かもしれないですね。
そうですよね。
あと夜は結構寒かった。
寒かったですね。
山ですもんね。
頂上はやっぱり、明け方とか結構冷えて、僕は結構ね、厚着して、はいはい、ダウンとかも着て寝袋入って、はい、寝てましたね。
そうですか、うん、じゃあ1日目2日目で登ってって3日目ぐらいにその頂上のアタックにチャレンジするみたいなことですかね。
どうだったっけ、1日2日
2日目まで
そうですね、3日目ですね、
はい、3日目で頂上にアタックして、で5泊のスケジュールだとちょうどそんな感じかなと思ったんですけど、
はい、そうですね、1泊目は、下のベースキャンプで、はい、2日目にそのロライマのふもとのベースキャンプに行って、
はいはいはい、もうそこからふもとからもう綺麗なテーブルマウンテンが拝める
感じですね。
そうですか。
ただこの僕たちの行った時期は、基本的に天気はいいんですけど、まあ、寒気っていうのもあったんで、はい、あれなんですけど、それぐらいだろう、日中はねやっぱちょっと雲が出てて、はいはい、頂上の方が雲がかかってたんで、まあ、大体朝と、あとは夜がちょっと雲が切れて、まあ、綺麗に見えるかなって感じだったんですけど、はいはい、基本的にはちょっと雲がかかってましたね。
なんかこのベストシーズンっていうのをガイドブックで見たら、はい、12月から2月ぐらいまでが一番シーズンがいいってことで、はい、今2人が登ったのはちょっとそのシーズンからは外れちゃってる時期だとは思うんですけど、はい、まあ、全然登る人たちはいっぱいそれでもいるんですね。
そうですね。でちょうど僕たちが登っていく時に、はい、ガイドさんが言ってたんですけど、ちょうど僕たちが降りてくる時期が、まあ、そのシーズン入るところで、
ああそうですか、
その第一キャンプ最初に泊まったベースキャンプとかも、はい、300人って言ったんで、300人ぐらいはもう、
はいはいはい、
でもテントがもうずらーっと並ぶので、
あんまりそんなにね登山客がいっぱいの時登るよりはね少ない方がね、はい、自然味わいますよね。
違いますね。
そのベースキャンプとかでもその他の場所でキャンプとかしたことあるんですけど、はい、あんまり人が多すぎても、はい、その都会の喧騒から離れて自然の中で、はい、なるべく自然と一体化っていうか自然を味わうために行ってるのに、そのベースキャンプでもあんまり人がガヤガヤしてたりとかは、はい、あんまりねそういうのは街で十分人とは戯れてますから、はい、自然と戯れたいですね
ありますね。
でも19人のそのツアーで行かれたっていうことで、
はい、
トラブルとか大丈夫でしたか。
トラブル、
はい、
トラブルというか、まあ、天災というか、はい、やっぱりその雨がすごい下山の時だったんで、
はい、
まず一つはロライマ下る時に、もうこの頂上からの、はい、こう降ってくる水というか滝で、滝の中をこう
滝の中の下をくぐる場所みたいなのがあるらしいですね、はい、
もうびちゃびちゃになりながら、
それは雨量がやっぱり多かった分滝の水量も増して、
そうですね、登る時は雨降ってなかったんで、もう全然そんなことなかったんです
けど、軽いシャワーぐらいだったのが
軽いなんかちょっとこうね霧雨みたいな感じだっ だったんですけど、帰りはもうすごい、
もうひょうみたいな、
ひょう、
そこまでか、
ひょう、
そこまでは大げさですから
ね。滝の中を歩いてるような、
滝の中を、
そんな感じで、
あ、そういう区間があったんですね。はい、足元とか危ないですよね。
もう結構ね、ほとんど水につかみながら、
そうですか、
歩いて、
じゃあ途中あれなんじゃないですか、その聞いたんですけど、はい、川の水がせすらぎで流れてて、それをね、ペットボトルで飲み水として飲めるみたいな、
あ、そうですね、
そういうポイントとかの水も増してるんじゃないですか。
途中みんなやっぱそのなんていうの、ベースキャンプとかの近くにある川で水浴びしたりとか、
あ、そうなんです
ね、体洗ったり、
あ、っていうのはもうじゃあ山の中には水道とか全然ないんですか。
全くないですね。あ、はい、でトイレも、はい、一応仮設トイレみたいなの作ってくれるんですけど、はいはいはい、やっぱその野に捨てるわけにはいけないんで、こう毎回用を足すと、
はい、
なんか特殊な粉みたいな何ですかね、入れて、
はいはい、
あのくくって、はい、トイレの仮設トイレの横にそれを、
あ、ビニール袋をためて、
ためて、
いや本当に自然の中に人間のそういう痕跡を残さないというか、
一応そうですね、
そうなんですね、
はい、
水道も何もないっていうと、じゃガイドが作ってくれる食事とかも川の水を、
全部川の水ですね、
本当にもう山と共に生きる5泊6日ですね、
本当ですね、シャワーも川、
そうですよ
ね、も川、
それドリンキング&スイミングセームタイムじゃないですか。
あの浴びながら飲むこともできます。
そうですよね、
洗濯も川、
そうですよね、
全部川ですね。
ああ、もう自然の恩恵を、
はい、
川もいかがびっちりと、
はい、恩恵だといいんですけどね、
その、はい、
で本当にその最後降りてくるとき、はい、すごい雨で、
はい、
あの来るときは、こう岩の上ピョンピョンピョンピョンと渡ってこれたような川が、
はいはい、
もうあの氾濫状態で、
そうなんですか、もう渡し船みたいな、
一応ね、一個あったね、
ああ、そうなんですか、
急遽出してくれたような、
そうそうそうそう、
そうなんですか、川があんまり激流になっちゃったりして、
激流になったんで、ただそれでもあのすごい小さいのと、あのやっぱ川も流れがきついんで、まあ人は乗れても一人、
なん
でもひたすら往復して、
はい、
でまあ泳げる人は水着になって、
はいはい、
まあ、とりあえず濁流の中を、対岸まで泳ぐ
みたいな、そうなんですか、
そんな状態でしたけど面白かったです、
ね、面白かったですか、
はい、
まあ、怪我なくね帰ってこれたらね、いい思い出ですけど、はい、ちょっとやっぱ気になるのは、
はい、
その2日目まで登ってて3日目頂上に登った時 の、 そのテーブルマウンテンの頂上がどんな景色っていうか、どういう地形になってるのかみたいなのが、またどういう植物だって虫だったり、
はい、
なんか景色が広がってるのかっていうのが、やっぱ登った人じゃないと分かんないと思うんですけど、
うん、
どんな感じですかね、
なんか想像と違ったね、
想像と違った、
うん、違ったよね、
違った、
なんかもっと写真とか見ると、
はい、
すごい緑が生えてて、こう本当にこの平らな山の上にこう一面の草原が広がってると思ったんですけど、は
い、もう火星みたいな、
かなりの岩場で
月面みたいな、
はい、
そうですか、なんか人によってはナメック星みたいな、
あ、でもね、分かる気がしますね、
あ、そうですか、ドラゴンボール出てきたね、
ドラゴンボール出てきた、
はい、そうなんですか、
うん、でちょこちょこ、こう草が生えてたりとか、まあ、水たまりがあったりとか、
そうですか、
そんな感じでしたね、
なんかその頂上で2泊されたんですかね、スケジュール的には、
そうですね、
で1泊着いて翌日は頂上の散策みたいな感じで出かけたりとか、
そうです、そうです、
そうですか、
でなんかロライマの頂上はあの、
はい、
クリスタルがあるんですよ、
あ、そうなんですか、
はい、でこれ持ち出し禁止なんですけど、じゃそれ 見に行けるっていうことで、
はいはいはい、
まあ、頂上のこの端まで行って、まあ、そこからの景色を見て、その後に今度はそのクリスタルのポイントに行って、
はいはいはい、
って言っても結構その歩いてる最中に、砂地みたいなところにもう、
ああ普通に
下がね、クリスタルがもうなんかこう、めちゃめちゃあって、その上をもう歩くみたいな、
そうなんですか、
はい、状態でしたね、ただやっぱなんかガイドさんが言うには、なんかもっと結構大きいクリスタルとかもあるらしいんですけど、でもなんかこのヘリコプターとかで来た旅行者とかがこう持ってっちゃって、
はいはい、ああ良くないですね、
なくなっちゃうらしいんで、
そうなんですか、うん、まあ、これから登ろうとしてる人はそういうポケットとかに忍ばせるようなことはせずに、
せずに、
そうですね、真由美さん大丈夫ですか、
大丈夫です、
これちょっとね、お母さんにお土産でやってもらったみたいな、ね、大丈夫ですか、
大丈夫です、
そういうのって荷物チェーンとか
あります、あります、
やっぱりあるんですね、
はい、で一応ここなんかあの これもガイドさんが言ったのはその、まあ、クリスタル、あと石とか植物とか、はいはい、それもは持ち出さない
で、ああちゃんと、もしかしたら入山するときにサインかなんかして、
そうですね、
下山するときに、
はい、荷物チェックして OK なら渡す、は
い、ああやっぱりそういうふうにちゃんと山の決まりでなってるんですね、はい、
でまあ実際今回まあ他の団体で来られた方でちょっと持ち出しで募集されてる人いましたけど、
いましたか、それ何人、何人とかなんですかね、
白人系の女の子が、
ああ女の子が、
でそれはもう多分募集だけで終わったんですけど、一応過去にはなんかフランス人が持ち出して1000ドル、
1000ドル、
そんなに
取られた人とかもいるらしいんで、
10万円も罰金で、
はい、
あゆみさんバレなかったですか？
大丈夫でした。
大丈夫だったっていうのは、今から自白しちゃおうか、出頭しちゃおうか、
撮ってないですか？
撮ってないです。撮ってないですか？はい、これラジオを通じて、
あ、本当に撮ってないです。
果たした宣言みたいなこと
ですか？未遂
です。あ、未遂ですか？やりかねたけど、夏木さんが、
そうです。
もうやっぱやめといた方がいいぞ。
はい。
あ、そうなんですか？
ちゃんと置いてきます。
置いてきました。ポケットには入れたけど。
はい。
あ、そう
か。入れたけど、
ほらほらほら。
でも本当に置いてきた。
あ、両親がいたんで。そうですよね、はい、1000ドル罰金だったら ね、この料金自体は、はい、このツアーに参加する全部の料金自体はやっぱ旅行者でも行けるぐらいの値段なんですかね。
そうですね、
はい、
一応僕たちは、はい、ドルにするといくらぐらいだろう、あでも200ドルぐらい、
200ドルぐらいで2万円ぐらいで、
そうですね、
5泊6日のその全部を込み込みで、
込み込みで行ったんですけど、
そうですか、
このベネズエラのね、はい、国って結構ややこしいじゃないですか、
は
い、
そうですね、これ来てみると、来てみた人もしくは来る前の行った旅行者の情報を聞いてる人は知ってるんですけど、
はい、
闇レートのことですよね。
そうなんですよ、
はい、
本当に正規レートと闇レートが、
はい、
まあひどい時はね 10倍ぐらい違うんで、
10倍ぐらいも開きがあるらしいですよ ね、
あるんですよね。
これ本当に聞いてるリスナーの方々で闇レートって何のこと言ってるんだっていうふうに思われる人がいると思うんですけど、はい、例えば1ドルがまあ大体100円だとして、
はい、
で ATM でまあ国際キャッシュカードでビザカードとかで下ろして、
はい、
それが例えば100ドル下ろしたとしたら日本円の、日本円にすると1万円口座から引かれてるっていうのが、あ、じゃあお願いします
なかなか説明難しいんですけど、はい、このベネズエラって大体みんな旅行者、US ドルとか、
はいはい、まあ、誰かを持ち込んで、
ね、隣のブラジルの
レアルを、
レアルとか持ち込んで、はいはい、それを両替して使うんですけど、はい、ね、銀行とか、そういう両替所に行くと今だと1ドルどれぐらいかな、
まあ、6、8、本当に変動が激しいですけどね、
うん、なんですけど、
まあ、このぐらいの時期だと1ドル60とか言われてますからね。
そうですね、
60ボリバールっていうベネズエラの通貨で
1ドル60ぐらいに換えれるんですけど、実際正規の、はい、まあ、銀行とかね行って換えると、
はいはい、
6だったか8だったか、かなり低いんですよね。
差がとんでもないですね、はい、じゃあ銀行で ATM だったり両替しちゃったら大損しちゃいますね。
そうなんですよ。で僕そのベネズエラ、ベネズエラであった、
はい、
知り合いの方は、それ知らなくて、
あ、闇レートのこと知らない人がいたんですか？
知らなくてATM でお金引き出したんですよ。
はいはいはい、はい、
でまあ、このロライマーツアー参加しようとしたら、
はいはい、
19万、
本当は2万円で済むはずが、
済むんですけど、
はいはいはい、
正規レートで下ろしてるんで、
はい、その方はじゃあもう19万円払って参加されて、
その人は参加せずで、
あ、はいはい、
なんか偉い他の日本人旅行者金持ってるって言って、
はい、はい、
そのまんま参加せずに
本当にこれ聞いてるリスナーの人たちもこれバックパッカー旅行をするときに、まあ、そういうちょっと不安定な国だったり、うん、ちょっとメジャーじゃないところに行くときは何よりこの情報っていうのがね、
そうですね、
直近の情報っていうのは本当大事ですよね。
はい、
そういうの知らないと2万円で参加できるのが19万円っていう
本当にいいわけですよね。
でも正規でこれが正規のやり方なんですよね、
はい、
まあ、その闇レートっていうふうに、まあ、公式のやり方じゃないやり方が、まあ、旅行者の間ではもう常とされてるんで、
はい、
まあ、その正義のやり方をしている人がバカを見るっていうか、その人が悪いってわけじゃないんですよね。
そうですね。ただこれがその闇レートで買えたから合流できるかって言ったらそういうわけじゃなくて、はいはいはい、闇レートで両替してやっとトントンっていう。
じゃあ宿もじゃあ闇レートで両替した場合は、まあ一泊でいくらぐらいですかね、円で言うと。
円で言うと、今ここだと500円とか。
今泊まってる宿に500円。
2人で。そんなもんですかね。
そうですか。まあ、安宿探すのはそのぐらいであるけど、正規のレートで落ちちゃうと5000円かかるん
ですよ。まあ、5000円ということですね。
全然やっぱ10倍違うっていうのは大きいですから、
ね。はい。で、これもやっぱりベネズエラってその、はい、暴動が起こったりすると、やっぱこのレートが一気に変わったりするので、高い時はね、今と20ぐらい、今より20ぐらい高い時期も。
変動が本当に激しいですね。
その辺の情報はやっぱりしっかり
調べて、
そうですね、この
辺は本当に大事ですね。南米大陸だとアルゼンチンも。
番組の途中ですが、収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。